東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
ラジドラ情報局。この番組はラジオドラマを作りたい人と出演したい人、作品を提供したい人のためのマッチングサイトラジドラによる最新作品のオーディション情報や、毎回監督や関係者などをゲストにお呼びしてマル秘情報を教えちゃう、そんなラジドラーのための公式番組です。はい、今回、2回目ということで11月6日日曜日です。こんばんは、梅影あすかです。前回もね、ちょっと1回目で緊張しつつゲストさんも お呼びして、でアーカイブもねちょっと残っているので、聞いてくれた方はいらっしゃるのかしら、わかんないですけど、今日も残ると思うので、ぜひね聞いていただいて、今回もゲストをお呼びしているので、ぜひぜひ何回もちょっと聞き直していただけたら嬉しいなと思ってます。ちょっとまた寒くなってきたので、皆さん体調管理にお気をつけてお過ごしください。ということで、番組では皆様からのコメントメッセージなどを募集しています。番組へコメントを送るには YouTube から直接聞いている方は YouTube 画面内右下にあるコメントから送る、もしくはレディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームとメッセージを添えて送ってください。ゲストさんにも送ってくださいね。はい、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それではラジドラ情報局第2回目放送始まります。この番組は株式会社アイビジョン、ラジドラの提供によりお送りします。ふわっとクエスチョンカード。このコーナーではラジドラ関連のゲストさんをお呼びして、局長からのふわっとした無茶振り質問ボックスからカードを引いて答える胸熱コーナーです。それではまず最初にゲストをお呼びしたいと思います。今回のゲストはケイティさんです。
どうもどうも、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。監督、
監督だって
ちょっとね、ぜひぜひちょっと今回ね、はい、初めてこういう差しでお話しさせていただくので、
そうですね、ゲストで出るのもなんか初めてに近いのですごい緊張してます。
私も緊張してますということで、では早速コーナーに参りましょう。ではでは、ケイティさん、はい、こちらのボックスから1枚カードを選んでください。
もう引くんですか？
もう引く、もう引くです。
ちょっと1枚引きます。
ここからテーマトークを繰り広げていくので、
じゃあ今引きました。開けます。ダーン、ドーン。10年後の自分って書いてあります。
どうですか？
あ、これもういきなり話していいの？
あ、全然話してください
10年後の自分でしょ、
はい、
僕ね、10年後の自分っていうのは多分今日ねお話しする話にもすごい関連してくるのかもしれないんですけども、はい、僕10年生きているかどうかっていうことをいつも考えてるんですよ。
これから10年、
はいはい、だからいつも変な話、余命10年みたいな、
はいはい、
そういう生き方をしようかなって思い始めてるのが、今日の、まあ、テーマにもちょっと沿ってくるんですけど、
どうしよう、それは今聞いちゃっていいのかな。というか、その自分の中でその10年をリミットみたいなものを決めて、
う
ん
う
ん、その10年の間でこういうことをやるとか、
そうですね、実際にちょうどあと10年じゃないかな。
あれ
違うか、もう9年か。なので僕はもしかしたらあと9年の命かもしれないっていう風になんとなく思いながら生きているんですけど、
奥深でもそう思うと1日1日すごい貴重じゃないですか。
なんか実はね、結構この10年後の話にすごい実してるのかもしれないんだけれども、はい、割と僕はなんかもうちょっと前ぐらいからすごく生き急いでるってみんなにも言われるんですけれども、なんかこうやりたいこととか、そのやらなきゃいけないことに関してはなんか結構無理してでも先にやるみたいなことをやってるんですね。
あ、 すごい、なんかちょっと、うん、あの分かる気がなんか私最近落ち着いてきましたけど、一時期ちょっと私もそういうことを背いて生きてた時期があったので、うん、
なるほど
なるほど、ちょっとそれじゃ あの後半にも通じるみたいな感じですね。じゃあちょっとそこは後半にもお話ししていただきたいので、
う
ん、
はい、
今回今の内容はこれぐらいにしておきたいと思います。ではでは、
まだ弾くの？
まだ弾きます
なんだよこれ、1回で終わりだと思ったよ。
1回で終わらないです。
ちょっと待って待って、
いっぱいあの何番があるから、
はい、じゃあこれいきます。
はい、
じゃあ弾きました。ダン人生最大の後悔は、
うわーなんかすごい重
なんなんですかねこれ。人生最大の後悔って、実は僕は後悔はしていることは多分ほとんどないです。
お、
はい、
かっこいい
いやいやいやあの人生、あの後悔ってやっぱり後悔してしまうとずっとそこに使う時間多くなるじゃないですか。
あ、考え込んでエネルギー使っちゃう。
そうそうそう、そうするとさっきの10年先の自分の中でどれだけ後悔に使う時間になるのかって考えるともったいなくないですか。
あ、どうぞどうぞ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってとか、あれですね、あ、メッセージ頂戴してます。
はい、
はい、ラジオネームまなみさんからいただいてます。
なんと
ありがとうございます。ディズニーシー行ったことを今隣にいる人に言ってねそうです行ったんですか。
そういうのね、あのうちの娘ですよ。
あ
でもディズニーシーとかに行くっていうのも、はい、なんか僕娘と2人で行くんですけど、
はいはい、
なんかそういうのもやっぱりあのなんだろうな、あの別に今行かなくてもいいじゃんっていう時にやっぱり行ったりとか、ちょうど多分1年前ぐらいだと思うんですけど、
あ、いつでも行けるからとかじゃなくて、
なんか会社でもうこの2日間は休みちょうだいねって言って、
うんうんうん、
それであの2日間泊まりがけで行ったりとか。
あー、いい、うん、はあ、そうなんだ。
そういう風にもなんかやっぱりなんだろう、思い立った時に、はい、まあお金がかかるとかそういうのもあるんだけど、うん、でも行っちゃうっていう。
あー、でも大事かもそれ。
そうだね、ちょうどそのこの最後の10年後みたいなことを考え始めたちょうど初めの方に多分ディズニーシーに一緒にいたんじゃないかなと。
うわー、うんうん、はい、なんかこうなんて言うんだろう、それって結構特別っていうか。
そうですね、
いいな、はい、あ、なるほど。あ、続きましてさなゆかさんから頂戴してます、
はい、
ありがとうございます。確かにこの年になると10年後この世にいるのか不安なので今から健康に気をつけてやりたいことはなるべく叶えていきたいなと思いますということですね。
あなたは気にしちゃダメだもうちょっとね、あの未来明るく見といた方がいいよね。
おだそうです、うん、あ、でもいいですね、うん、あのお仕事を、ね、一緒にされてるんですね。
そうですね、はい、
あ、いいですね。なんかそういう同じなんていうのか、職場の上司とかからそう言ってもらえると心強いかもしれない。
これからだよっていう感じ、ね、
うんうん、いいですね、はい。あ、また浅野ゆかさんからいただいてます、はい、あーちゃん今日はゲストさんに諭される回になってますねはい、はい、そうです。おつぼねツッコミいや、もう佐野ゆかさんいつもこうやってメッセージくれるから私はすごく助かってます。
いやいやいや、
はい、はいはいはい、なんだっけ、あ、さっきの後悔の話、
はい、そうですね、後悔はしてませんよって話です
よ
ね。 あ、次まだいっていいの、
はい、まだいきます、
結構いける、
まだいきます、
はい、いけいきます。じゃあ3枚目いきます。
ダン、
ドン、来るかな。ドン。人生で一番時間を使っていることは何っていう。これどういうことかな。人生で一番時間を使っていることは何って言われると、やっぱ今お仕事の時間かな。
うん。
やっぱどうやっても仕事の時間が一番多いので。
ですよね。うん、なんか
三番
は。え？
1から3番。
仕事、睡眠、
うん、まあ、
だってやっぱ多いでしょ、
うん、ま
あ、睡眠、そうそうそう、あとはだから飲んでる時間じゃない、
飲んでる時間急に急になんか、うん、
あとお酒飲んでる時間じゃないかな。
あ、うん、でもそのやっぱ 自営業というか自分が社長ってなると、そう、うん、そのもうプライベートと あ、仕事のあれ
って。そうですね、そこはあのプライベートだとか仕事だとかっていう風にあんまり思わないようにはしてるし、今プライベートだから仕事できないとかっていう判断もしないし、
あ、うん、できる時にやる、
そうそうそう、
やるべき時にやるみたいな。
今僕に例えば何か連絡があったとしたら、その人にとって今連絡したい時間じゃない、
うんうんうん、
だとしたら自分の都合とかあんま関係ないじゃない、
はい、
だからそういう感じで、
はあ、やっぱ、はい、大人だ。
あ、自己紹介してなかった。
そうですね、あ、ごめんなさい。
あ、そうだよね。
あ、じゃ あの残りの前半のコーナーで自己紹介、
はいはい、自己紹介です。自己紹介、次の番組のパーソナリティやってます、ケイティと申します。
普段はどういうお仕事？
普段は映像制作の仕事をやってまして、うんうん、株式会社和田屋という、会社を持っています。
あ、
はい、
そう、これは私が最初に振らなきゃいけなかったんですね。そこなんか知ってるから速攻言っちゃったんですけど、
そういう感じになるよね。顔見知りゲストってね、こうなるよね。
ごめんなさい。
顔見知りゲストに顔見知りリスナーみたいな感じになっちゃったから
、内輪みたいになっちゃったんでごめんなさい、はい、あの気をつけます。
はい、初めて聞いてる人もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、 あの引き続き、コーナーにも、うん、2番目のコーナーにもお願いいたします、
はい、
ということで今回以上、ふわっとクエスチョンカードのコーナーでした。ゲストさんのハマっていることや頑張っている〇〇なうな話題をもとに一緒に熱く語り合うコーナーです。それでは今回の〇〇なうはこちら、
そよ風に乗せてサマードライブナウ。
わー。はい、ということで今ケイティさんが監督をされている、いやいやいや、ね、今
そうですね、これからやるんですけど、
これからですね。今、はい、今絶賛、
そうですね、
着手していただいているということで、ちょっとそのねお話を聞きたいなと思うんですが、まず、
はい、
あの作品のあらすじをお願いできますか。
なんかあらすじっていうか、まあ、あの予告編ではね、あの流してもらってるんですけれども、まあ、とある夏に、死んだ父親が突然自分の前に現れて一緒にドライブをするっていう、まあ、一応ファンタジー作品、ホラーじゃない。ファンタジー、うん、ホラー、ホラーじゃないね。
ファンタジー。
最初はね、ホラーっぽくなっちゃったの。うん、なんだけど、ファンタジー色をちょっと持たせてファンタジーになった。
ああ、なるほど、なるほど、うん、
ということですけど、はい。
それは、うん、そのなんでそういうお話を書こうかなって。
あ、そうですね、実は結構このラジュラやろうっていう時に、はい、もう全然違う話考えてたんですよ。どっちかっていうと、うん、なんかお金の話とか、そうそうそう。なんか会社でやっぱやってることとかが一番自分のリアルにつながるかなと思って、うん、そういうのやりたかってたんですけど、うん、考えても考えてもなんか全然思い浮かばなくて、である時墓参り行ったんですよ、父親の。で、父親の墓参り行った時にふとこの話を思いついて、で、まあちょっといろいろ相談をしたら、あ、いいんじゃないそれっていう話をしてもらったので、こういう話になったんですけど、実はね、今回の死んだ父親が突然現れてっていう話は、本当の自分の父親が18年ぐらい前かなに、亡くなってるんですけども、うん、その亡くなった自分の父親が完全モデルで、
あ
で、ほとんどの話が自分と父親にあった実話なんですよ。
あ、すごい、うん、ほう。
で、その実話が元になっているっていうことと、はい、あと僕ちょっとその霊感っていうところではないんですけども、はい、父親とそういう、なんだろう、死んだ後ってもう父親とコミュニケーション取れないって 思うじゃないですか、
うん、思います。
なんですけど実は結構要所要所とかで父親が僕の前に現れていることが多くて。
え、それは今もですか？
今もっていうかそのお墓参り行った時にそれをがあったので、それであの実はそのお墓参り行った時の1個前に行ったお墓参りの時に、はい、お墓が結構綺麗に掃除できてたから写真を1枚撮ったんですよ、
はい、
カシャッと、はあはあ、お墓のね、
おはいオフって言っちゃった。
そしたら、はい、あの写真に父親が完全に写り込んでいて、
えーすごい。
で
ホラー
ホラーでしょでその話を母親に、あ違う、その写真をねすぐに母親に写っちゃったって送ったんですよ、うん、そしたらすぐに、あ写っちゃったねってすぐに分かるぐらい本当に。でお姉ちゃんに送っても、お姉ちゃんに送った時はお墓の写真しか送ってないのに写ってんじゃんみたいな感じで、
え
それくらいはっきり写ってたんだけど、
あ今すんごい私鳥肌立っちゃった
でも、それがあって、で母親から電話があって、あなたあのね、お墓の写真ね持ってるのは良くないからすぐに消しなさいって言われて、
うん、
でそれはなんかあの何か言いたいこととか、あのコミュニケーション取りたいこととかがあるから送ってきたんじゃないかって言って、うんうんうん、だからやあのすぐ消しなさいって言って消したんだけどね、
はい、
だからこの間行った時も写真撮るのやめたのねまた写っちゃうといけないから、だから写っちゃうといけないんだけど、とりあえずあのお線香あげて手を合わせて俺やってたら、そしたら後ろの茂みからサササッって風が吹いてね、で あ来たなっていうのが分かったので、それで、まあ、一応そよ風に乗せて
た
んですよね。
なんか言いますよね、その神社とかでもお参りしてるときに風が吹くと神様がいるみたいな。
そうそうそうそう、
はやーすご
な。結構ね、なんか父親が死んだ 100日目の時も、はい、なんか実際には姿は見えないんだけど声が聞こえたりとか、
は
い、そういうのがあったりして、なんかいろいろあるんだなっていうのはあって、あと僕自身が結構そういう憑依体質とかっていうのがあるので、なんかこう生きているものとか死んでいるものとかを関係なしに認めやすいもので、すぐ認めやすいので、あと乗り移られちゃったりとかするんだけど、でもそういうのがあって、実際そのお墓参り行った時にはあまた来たなみたいな感じで思って、でやっぱ死んでからもう何年も経つのにこうやって父親とコミュニケーションを取っているっていうことにふって思って、これだ、ホラー作品しようと違うね、
ファンタジーですよ ね,
す, ね、
すごい。ちょっと今ですね、
うん、
メッセージ、はい、まなみさんからいただいてます、はいはい、iPad の音がなくなってメッセージ聞こえなかったから悔しいらしい、うん、って
あそうなんだね、あそ今もう聞こえなくなっちゃったんだね、
うん、
えらら、でも聞こえてるのよみんなね、大丈夫大丈夫、
うん、一瞬一瞬ちょっと調子悪かったのかな、はい、
まあ大丈夫です、
はい、
多分今聞こえてくれてるんじゃないかな、
あよかったよかった、はいはい、続きましてセナシュンさんからいただいてます、
ありがとうございます。
ケイティさんのラジドラ予告の先が気になります。脚本を書き上げる際に苦労した点とかありましたか？
いやいや今苦労してる真っ最中
いやそうね、もう私は
いやもうね、書けば時間を使って何か手を動かせば動かすほどもうこうじゃないみたいな感じになっていくっていう、もう負の連鎖にはまりすぎちゃってて、
うわー戦いだ。
そうなんかあの僕普段ねどっちかっていうと人の作品をちゃんとこれちゃんとお客さん喜ぶのかっていうことを判断したりとかする仕事をしてるんですよ。
そうですよね、
そう、
客観的に見てっていう、
自分で自分の作品を客観的に見たときにつまんない、これ誰に言おうとしてんのってなっちゃう。
うわー、
これはやばいなって思ってます。なんか、
うん、難しい、
うん、なんかネタはあるのにネタをちゃんとネタ通りに書くと面白くないんですよ。
あ、
うん、
ネタをネタ通りに書くと面白くない。
そうそう、だからもっと面白くするためにはどうしたらいいんだろうとか、聞いた人が同じような感情になるためにはどうしたらいいんだろうって考えなきゃいけないから、もう全く多分今僕が考えていることと違うアプローチをして書かなきゃいけないっていうのはなんとなく答えは見えてるくせに、
あ
そうだとなんかせっかくの自分のこの実話ベースのものがなんかこう汚れてくじゃん、
うん、
なんかそれも嫌だったりとか、
うわ難しい、うん、
なんかそこはすごい、はい、今 まさに苦労しているところですね。だからなかなか書き進まないのはもうそのためっていう感じです、ね、
なんか切り替え しないとダメってことですよね。なんかこう頭の中でこう、ね、こっちの自分とこっちの自分とみたいな、
逆にどうやってやってんのってみんなに聞きたい。どうしてるんですか。
いや私に聞くより多分絶対ザヨンさんに聞いた方が。
いややっぱりほらもう慣れてる人とさ、
まあ、
違う、
そう確かに
一作目同士っていうこと。
うわーちょっと待って。さあ私な、私もでもなんか分かんないんですよね、うん、なんかとりあえず私は楽しいから書いてるになってるんで、まだ
そうか、楽しいっていうところまでいければいいんだろうね、うん、
でもそれがでも人に楽しいと思ってもらえるか、ちょっと私もまだ謎です。
でもね、自分が楽しめてるのはまず一段階クリアじゃん。
あ、まあまあそうですね、うん、
そうだけど僕まだ自分楽しいまで行ってないんですよ、うん、
あまあでも分かんない。でももう私よりも絶対キーティーさんの方がなんかこうちゃんとしてるから大人だから。
いやいやいや、そんなこと言うともう本当余計プレッシャーかかるから。
あららあ、はい、続きまして、ロベルトさんからいただいてます。ケッテテさんかっこいいね、ミーのダディもラストイヤーに死んじゃったね、早くケッテテさんのラジポラ聞きたいです、うん、
ラジポラ
ではシャワー入りますって言ってますね。
聞きましょうよ。
最後までね聞いていただきたいなって、
うん、シャワーしないで聞きましょう。
聞いていただきたいんですけど、はい、ちょっとシャワー行っちゃったみたいなんで、はい、残念なんですけど。はい、ちょっとねもっといっぱい聞きたいんですけど、はい、いえいえいえ、ちょっとここで、はい、こちらのノットテーマは時間となってしまったので、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、はい、以上まるまるなうのコーナーでした。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
ラジドラ情報局エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをしましょう。ふわっとクエスチョンカードではケイティさんの10年後の自分についてと、人生で一番時間を使っていることは何ということと、人生最大の後悔はということでお話を伺いました。まるまるなおのコーナーでは、そよ風に乗せてサマードライブなおということでお話を伺いました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。ほぼ初の。
そうですね、なんかなんでこの今日のテーマはなんか僕のために用意してくれたのかっていうぐらい喋りやすいようにご用意していただいてありがとうございます。
いやもうこれはもう全部KT さんの引きの強さっていうことですよね。
そうですね、そうですね、僕ね、セナシュン前にして言うのもなんなんですけど、まだ主役が見つかってなくてオーディションをね絶賛継続中ということで、はい、
うんうんうんうん、
でいろんな方応募していただいてるんですけども、まだまだいっぱい応募欲しいなって、特に主役の男性をやれるっていう方がいたらぜひお声掛けください。
はい、ぜひお待ちしてます。はい、それでは今回のゲストはケイティさんでした、はい、
ありがとうございました。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。私もツイッターやっているのでよければフォローお待ちしてます。ラジドラのアカウントのフォローもお願いいたします。それではラジドラ情報局第2回目放送これにて終了です。ここまでのお相手は久しぶりに美容室に行ってきた梅影飛鳥がお送りしました。この後は CM を挟んで21時30分よりケイティの匠の時間をお届けします。それではまた私とは来月も第1日曜日の21時にお会いしましょう。さようなら。この番組は株式会社アイビジョン、ラジドラの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air